天の父なる神様、あなたは本当に素晴らしいお方で、偉大なお方で、私たち一人一人をとっても愛してくださっているお方であることを覚えてありがとうございます。私たちの日々の歩みにはいろんなことがありますけれども、でも神様は私たちから絶対に離れないで共にいてくださることを覚えてありがとうございます。神様、あなたの驚くばかりの恵みを先ほど賛美を聞き、また私たちも神様を思いました。神様、あなたの恵みに包まれているこの喜びをいつも大事にしながら、神様を見上げて歩んでいくことができますようにお導きください。今日のこの礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。どうぞこれからのひとときが祝福されますようにお願いします。私たち一人一人の心に神様がお語りください。今病の中にある方々、入院中の方々、回復を祈っているお一人お一人に神様が今日も寄り添ってくださってお守りくださいますようにお願いいたします。このチャペルでの生活、歩みが、また少しずつ軌道に乗ってきましたけれども、本当に世界中の方々の祈りによって、支援によって与えられたこのチャペルが、この地に置かれた世の光地の塩として用いられることができますように、多くの方々に足を運んでいただける、そんな教会になることができますように、中身の私たち一人一人を神様が整えてください。これから御言葉を見ます。神様がお語りください。委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は4月の28日、4月も間もなく終わろうとしているんですね。本当に早いなと思いますけれども、2月の末から毎週日曜日の礼拝を、それまではずっと結婚式場を借りて礼拝していましたけれども、この泉のチャペルで礼拝を捧げるようになって、2ヶ月が経とうとしているわけですね。私を含めて、もしかしたら皆さんの中にも、毎週ここの場所に足を運ぶにつれて、毎週少しずつ少しずつ徐々に完成に近づいていくこのチャペルの様子を楽しみにしながら礼拝に足を運んでこられたという方々もおられるでしょうか。先月よりも今月来たら随分チャペルができたなって、先々週よりも先週来たら、あ、ここが変わった、先週よりも今週、あ、フェンスがついたと、一歩一歩完成に向けて前進しているように思います。私はですね、今から2年と1ヶ月ほど前、大熊町から避難を始めて山形県の米沢市というところに避難している時に、震災後初めて語った礼拝メッセージをよく覚えているんですね。私はその時やはり詩編の121編からメッセージをしたんですけれども、流浪の教会という私たちの教会のこと書かれた本の中にもしっかりとその時のメッセージの抜粋が書き留められているんですが、その時メッセージの初めに私は言ったんですね。私は今日初めての体験をいくつかしていますって話し出したんです。それがどんな体験だったかというと、あの時は3月下旬、まだバタバタしてましたから、一つはスーツではなくって私服で初めて講壇に立ちましたという初めての体験を話しました。二つ目には、私は初めてひげを伸ばしたままでメッセージをしようとしていますということをあの時米沢で話しました。そして三つ目は、パソコンも仲介書も参考書もなく、準備する書斎もなく、初めてメッセージを取り継ごうとしていますという、そんな体験をですね、2年と1ヶ月ぐらい前に私はしたのを覚えているんですね。あれから2年以上の月日が経ちました。今回私は今日こうしてこの場に立つときに、食事も娘の宿題も私の仕事も佐藤家のすべてを一手に引き受けてきた仮設住宅のこたつのテーブルの上ではなくて、本当に久しぶりに教会の書斎でメッセージの準備をすることができました。ああ、チャペルがあるって本当にいいなって私は昨日しみじみと感じました。 また昨日はですね、溝口兄弟の納骨式がありましたけれども、納骨式が終わった後に、一人の姉妹がですね、そこでピアノを弾いているのが聞こえてきたんですね。そして少し経つと、一人で弾いてたそのピアノの音になんか歌声が加わって聞こえてきたんです。また少し経つと、さらに多くの歌声と、さらには手拍子も加わって聞こえ始めてきたんです。さらにはタンバリンなどの打楽器の音もそこに加わって聞こえ始めてきて、最後には私もいても立ってもいられなくなって楽器で加えてもらってですね、なんだかいつの間にか賛美集会のようになって、結局多分1時間ぐらいじゃないですか、みんなでそこで自然発生した賛美集会をですね行ったりもしたのでした。まあ、そんな賛美を聞いて、またそんな光景を見て、しまいには自分自身も加わって、私はやっぱりしみじみ感じたんです。ああ、チャペルがあるって本当にいいなって思いました。だって震災後ずっと借りた場所で私たちは礼拝をして、周りに気を使ったり、隣からカラオケの音が聞こえてきたり、もう使用時間が終わるって時間を気にして、いつも何かに追われるように感じたりしていた。これまでの歩みとは違います。借り物じゃない、自分たちの場所で、ああ賛美できる、この時間を過ごすことができるって、これってこんなに幸せなことだったんだと私は改めて感じているように思うんですね。なんか台所で仕事してる方々も、またお掃除してる方々も、なんかとっても嬉しそうに私は見えてですね、ああこんな恵みの時があるんだなって、そんな時間を神様の宮であるこのチャペルで過ごしながら、私は自分自身の神様との関係においても、その関係がなんだか借り物のようであっては寂しいよなって思ったんです。神様との関係においても、いつも他の何かを気にしたり、いつも何かに追われるかのようにして、焦りや不安や心配事、いろんなことを感じながら神様と過ごすのでは本当に寂しいと思うんです。それはもったいないんじゃないかなって思うんです。神様の大きな愛を感じながら、あ、ここが自分の居場所なんだと、ここにいれば何にも心配いらないんだと、安心してゆっくりと神様との豊かな関係の中を行こうていたい、そんなふうに私は改めて思わされているんですね。今日ご一緒に見るこの詩編23編を書いたダビデという人物も、決して借り物のような関係ではなくて、神様の大きな愛をダビデはしっかりと受け取って、神様との一対一の個人的な関係の中で、決して揺るぐことのない平安と喜びに満たされて、心からの賛美と信仰告白をこの詩編23編読んでいくときに神様に捧げているのではないでしょうか。この詩編23編はとっても有名な詩編です。一度は聞いたことがある、読んだことがあるという人も多いと思います。またこの詩編23編全部覚えてますという暗唱している人も多いのではないでしょうか。この詩編は短い詩ではありますけれども、本当に美しい神様への信頼、神様への信仰をまっすぐに歌っている、そんな詩編なんですね。さあ、この詩編を書いたのはダビデという人だと言いました。ダビデももともとは羊飼いでした。自分自身が羊飼いであったダビデは、主は、神様は私の羊飼い、今日のテーマにつけました。神様は私の羊飼いだ、私の羊飼いは神様であると告白しているんです。皆さんは羊飼いって見たことありますか？羊飼いってどんな仕事をする人かってご存知のように、羊の世話をしたり、羊をあっちだこっちだと導いたり、食べるものや水を与えたり、そしていろんな潜んでる危険から羊たちを守る、そんな役割を果たすのが羊飼いという人物ですよね。私はですね、栃木県の那須では羊飼いを見たことがあるんですけれども、 この詩編が書かれたこの場面の背景の羊飼いはそんなところの環境で置かれている羊飼いではないんです。この詩編が書かれた背景を覚えるならば、これはユダヤのイスラエルの詩編ですから、ほとんど砂漠のような水がほとんどないようなそういうパレスチナにおいて羊を養う羊飼いだって言うんですね。そういう過酷な地において牧草や水を羊に与えることができるのは優れた羊飼いしか与えることができません。優れた羊飼いによらなければ牧草や水を探し当てることはできないんです。もうか弱い小さな羊にとってそのすべてが羊飼いにかかっていて、羊飼いなしには羊飼いを他にしてはその空腹や渇き、またいろんな危険から救い出されるその道はないんですね。ですからこの詩編はそのような厳しい状況の中にあって書かれた歌なんです。そのような中にあって私の羊飼いは神様であると、神様によらなければ私は生きていけないんだと、ダビデは神様を見上げて神様は私の羊飼いですと告白しているのではないでしょうか。今日はこの詩編を通してご一緒に3つのことを確認していきたいと思うんですね。まず1つ目には、神様は私たちの人生を導いてくれる羊飼いだということ。タイトルにあるように神様は私たちの人生を導いてくれる羊飼いであるということです。じゃあ読める方はご一緒に初めの一節、23編一節をご一緒にお読みいたしましょう。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ダビデはまずは詩編の一番最初にストレートに、主は私の羊飼いです、私は神様の羊ですと告白しているんですね。皆さん、この聖書の中には神様とイスラエルの人々の関係を表すのにいろんな例えが使われているんですね。でもその中でも神様が羊飼いであってイスラエルの人々が羊であるという表現は、当時のイスラエルの人々にとってはすごく馴染み深くって理解しやすい、イメージしやすい、ああ神様羊飼いのようなお方なんだとイメージしやすい表現なんです。この羊飼いという言葉を通して人々は、ああ神様って優しいんだ、それでいて強いんだ、神様の優しくて強いその守りと導きをイメージしやすかったんです。そして羊である自分たちを神様は守り導いてくださるお方であるということを確信していたんですね。そして今読んだこの一節見るとどうですか。さらにダビデは一歩踏み込んで、神様は私たちユダヤ民族の羊飼いですと告白しているのではなくて、神様は私の羊飼いと、主は私の羊飼いだと、決して借り物じゃないんです。自分自身の羊飼いと神様との個人的な関係の中でしっかりと神様から差し伸べられている手を私も握り返しますって握り返しているのではないでしょうか。神様は羊飼いであり、私はその羊である。皆さんは羊は見たことがあるでしょうか。羊はとっても弱い動物のようですね。力も弱いし、ちょっと心配があると、ちょっと不安があると眠れなくなってしまうような臆病な動物だとも言われています。また羊には尖った爪や牙も何にも持ってないので、他の獣に対して自分で自分の身を守るということの力が乏しくて、さらには視力も羊はあんまり良くなくて視野もすごく狭いそうなんですね。なので迷いやすい、そんな生き物でもあるんです。だから群れの中に自分の身を置いて生きることしかできない。そして群れがあっちに行ったらはぐれてはならないと、その群れに流されて生きていく、そんな動物が羊なんですね。いかがでしょうね。そんな羊の姿を思い浮かべてみるならば、人々が自分たちを羊だって表現しているのは、それは納得がいくというか、確かに人間は羊と似ている部分が たくさんあるなって感じるのではないでしょうか。でもそんな弱く臆病で視野が狭くて迷いやすくて群れに流されて右往左往してしまうような人間だけれども、ダビデは告白してるんですね。私は乏しいことがありませんって。私は決して乏しいことがない。なぜならば、先ほど大宮姉妹の賛美にもありました、私は弱いけれども神様が強いから、神様が私の羊飼いだから、だから私は乏しいことがない。ダビデはそんなふうに告白しているのではないでしょうか。ダビデはこれまでの自分自身の人生を振り返りながら、ああ確かにあの時もこの時も神様がいたって、神様が私を導いて私を守って養ってくださったと感じていたのではないでしょうか。さらにはイスラエルの歴史も振り返りながら、確かに遠い先祖の歩みを見る時にも、あの時もこの時も昔先祖たちがモーセに導かれてエジプトを脱出して40年もの間アラノを旅した時も、神様が羊飼いになって導き続けてくださったじゃないか、空からマナが降ってきて岩から水が湧き出てきて、確かに乏しいことなんてなかったじゃないかと思い返していたのではないでしょうか。人生という旅路の途中には本当にいろんなことがあります。パレスチナの厳しい砂漠のような、そんな中で私たちも生きていかなければならないような、そんな時もあるのではないでしょうか。しかし砂漠のような状況の真っ只中にあろうとも、その羊飼いのゆえに私は乏しいことがありませんというこの羊の姿は、羊飼いをじゃあ私たちは誰にしますか、羊飼いとの関係はどうですか、その羊飼いとの関係が私たちが歩む上でどんなに大切であるのかを私たちに語りかけていると思うんです。そして神様を羊飼いとすることが、主は私の羊飼いと告白することがどんなに恵みに満ちたことであるかを、ダビデは、そして神様ご自身がこの詩編を通して私たちに語りかけているのではないでしょうか。引用箇所の丸一番を前に写してもらいます。エゼキエル書の34章11節というところにはこのように書いています。読める方でご一緒に読んでみましょう。エゼキエル書34章の11節、はい、誠に神である主はこう仰せられる、見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。そうなんです。神様ご自身が、私は羊飼いとして自分で私の羊を探し出して、あなたを絶対に一人になんかさせない、あなたに不安な思い、乏しい思いを一人でさせたりはしない、私があなたを探し出してあなたの世話をする、羊飼いである神様は約束してくださっているんです。いかがでしょうか。私たちもこれまでの人生を振り返ってみるならば、特にこの震災後の2年間の旅路を振り返ってみるならば、確かに神様が私の羊飼いである、神様が羊飼いであるから私は乏しいことがありません、そのように告白することができるのではないでしょうか。私は自分自身のこの2年の生活を振り返るときに、着の身着のままで避難生活が始まりました。食べるものも着るものも安心して横になることができる布団も枕も何もかも失ってしまったかのようにあの時は思いました。しかしどうでしょうか。神様が空からマナを降らせて岩から水を湧き出させるようにして、確かに私を養ってくださった、私は今日こうして生かされている、神様が私たちを養って生かし続けてくださったのではないでしょうか。神様が私の羊飼いである、だったら私は乏しいことがない、私たちも心からそのように告白することができるのではないでしょうか。 2年前のあの震災の日を境に、私たちは4つあったチャペルを全て自由に使うことができなくなってしまいました。教会員はあの日を境に一夜にして全国に散り散りになってしまって、一時は本当に北海道から沖縄まで日本各地に散り散りになってしまいました。誰がどこにいるのか、全員分の避難先を把握するのにはかなりの時間を要しました。でもどうでしょう、他でもない神様ご自身が羊飼いとして羊の一匹一匹を、私たち一人一人を、あなたは私の羊だって言って探し出してくださって、その避難先で世話をしてくださって、守り導いて今日まで生かしてくださっているのではないでしょうか。世界中の方々のお祈りとご支援によって、こんなに素敵なチャペルを私たちに神様は与えてくださって、全員ではないけれども、またこうしてみんなで礼拝することができるようになった。散り散りになってしまったけれども、お帰りって迎えることができる場所を神様が与えてくださった。さあ皆さん、私たちも心を込めて告白したいと思うんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんって。さあ、神様を羊飼いとする羊はどのように乏しいことがないのか、詩篇23編に戻って2節からのところには、具体的にどんなふうに乏しくないのかが書かれていますから、じゃあまずは2節ご一緒に読んでみましょう。2節をご一緒に読みましょう。はい、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。そうです、羊飼いである神様はどのように羊であるダビデを、そして私たち一人一人を導いてくださるのでしょうか。今読んだこの2節にあるように、神様は私を緑の牧場にふさせてくださるお方なんですね。砂漠の真っ只中にあっても、どんなに不安や苦しみの真っ只中に置かれていても、緑が豊かにある牧場に私たちを羊飼いである神様は導いてくださって、その緑の牧場に一人一人整列させて正座させるんじゃなくて、伏させてくださるんだって。伏すって言ったら、体を十分に伸ばしてゆっくりすることができるんじゃないですか。あれが心配これが心配といつも何かに追われるかのようにではなくて、全ての重荷を下ろして心底安心してゆっくりと草を食べ憩うことができるのではないでしょうか。さらには私たちが疲れを覚えるとき、渇きを覚えるときには、その疲れや渇きを癒してくれる豊かな水があふれる憩いの水のほとりへと、神様は私たちを優しく先導して連れて行ってくださる、それが羊飼いである神様なんですね。さらに3節もご一緒に読んでみましょうか。3節も読みましょう。はい、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。神様は私たちの魂をも生き返らせて、私たちの魂にも心にも力と平安を与えてくださって、私たちを義の道に導いてくださる、そんな羊飼いなんですね。その義の道は必ずしも平坦な道ではないと思います。でもその道は私たちに救いを得させる、心に豊かな平安を与える、天国まで続く本当の祝福の道へと、神様は私たちを導いてくださるのではないでしょうか。じゃあ神様は何によって私たちの魂を生き返らせ、何によって私たちを祝福の道へと導いてくださるんでしょうか。引用箇所の丸2番の詩篇19編7節にはこのように書いています。じゃあここも読める方はご一緒に読んでみましょう。はい、主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。そうなんです、神様は今日も神様からのラブレターであるこの聖書の御言葉を通して私たちの魂を生き返らせてくれる、 心には平安を与えてくれる。あなたのその重荷を下ろしなさい。私が共に背負うよと励ましを与え、そして導きを与え、天国まで導いてくださるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちも神様は私の羊飼いといつも告白しながら、御言葉によって足元を照らされて、あ、だから私は乏しいことはないと、この地上の旅路を一足一足歩み続けて参りたいと思うんですね。さあ、神様は私たちの人生を導く羊飼いなんです。そして今日改めて確認したい二つ目のことは、たとえ逆境の中でも逆境の時にも羊飼いである神様は共にいて導いてくださるお方であるということです。じゃあ4節、詩編23編4節をご一緒に読んでみましょう。はい。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。この詩編の背景は砂漠のようなパレスチナだと言いました。パレスチナの深い谷には猛獣が潜んでいました。そしてそこから突然現れて羊を襲うことがしばしばあったようです。そんな突然襲いかかってくる嵐のような出来事の中にあっても、ダビデは告白しているんですよね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんと。これは災いが何にもなくなるという意味ではないですよね。人生にはやっぱり山もあれば谷もある。でもたとえ災いが襲ってこようとも恐れることがないとダビデは告白しているんです。なぜですか。あなたが私と共におられますから。神様が共にいてくださるというそのことこそがダビデの告白の土台なのではないでしょうか。羊飼いが鞭と杖を持って共に歩んでくださって、私の歩みが早い時だって遅い時だってすぐそばに寄り添いながら、どんな時も共にいてくださっている。そこが死の影の谷のような恐れや不安を感じる時にも、逆境の時にも神様が共にいてくださる。それはどんなにか力と平安を与えることでしょうか。続く五節もご一緒に読んでみましょう。五節も読んでみましょう。はい。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。そうなんです。敵の前に置かれているような、そんなもう逆境の苦しみ悲しみ不安の真っ只中にあっても、どんな苦難や悲しみの最中にあろうとも、そこでも神様は豊かな食事を整えてくださるんです。神様の守りは敵の前で食事ができるほど安全で、敵を恐れる必要なんてないほど確かだって言うんです。さらにはそんな中でも喜びの油を頭に注いでくださって、あふれんばかりの恵みを豊かに与えてくださるお方、それが神様なんですね。いかがでしょうか。神様はどんな時にも私たちと共にいてくださっている。私たちはいつもそんな神様に寄り添われている。どんな逆境の時にも、どんな悲しみや不安や恐れの時にも、そこに神様は共にいてくださって、一足一足を導き続けてくださっている。そしてそこであふれんばかりに恵みを注ぎ続けてくださっているんですね。このチャペルを使い始めて2ヶ月が経ちました。まあ、みんな首を長くしてこのチャペルの完成を待っていたので、すでにこのチャペルはもう大活躍ですね。大きなコンサートもありましたし、今日はコンサート礼拝を捧げることができますし、さらには結婚式もすでに2回も行われて、そして納骨式も2回行われました。 今日読んでいるこの詩編23編は、多くの方々の愛称聖句、常に人生唱えてきた、そんな聖句でもあり、そして葬儀の時には、昨日の溝口兄弟の納骨式の中でも読まれる、そんな箇所なんですね。私はこれまでの葬儀に際して、それぞれの方々の略歴、その人がどんな人生を歩んできたかをまとめさせていただくことも多くあるんですけれども、まとめながらいつも感じるのは、確かにこの方もこの方も波乱万丈の人生だな、人生っていろんなことあるんだな、でもそんな中でも神様を自分自身の羊飼いとして、羊飼いに導かれて一足一足その人生を歩んでこられたんだな、ということを私はいつも感じるんですね。今月初めには納骨記念会が行われました。末永兄弟は、私と同じ辰年なんです。同じ辰年でも5回りも違う60歳年上の大先輩でした。その96年にも及ぶその人生の旅路において、その旅の途中には戦争もあったし、奥様や娘さんを先に天に見送るという、そういう別れもあったし、私には到底計り知ることのできない、やっぱりいろんなことがあった、そういう人生だったんじゃないかと思います。でもどうだったでしょうか。末永兄弟はいつもこの詩編23編を口ずさみながら、そして歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤって賛美しながら、毎日お家の周り散歩して、魚釣りをして、最後の最後まで神様を羊飼いとして歩み続けられたように思うんですね。末永兄弟が昨年天に召されて、避難先の栃木県で葬儀を行ったんですけれども、その葬儀を行うために駆けつけた時に見た末永兄弟のその召されたお顔はですね、本当に笑ってたんです。あの笑顔は、主は私の羊飼い、私は乏しいことはないと告白しているような、そんな笑顔でした。またこの詩編23編の最後にあるんですけれども、私はいつまでも主の家に住むんだって、これから奥さんや娘さんのとしこさんや教会のみんなと一緒に神様のそば近くで私は過ごすんだって、天に召された瞬間、そんな喜びがこの笑顔になったのかなって、私は笑顔を見ながら思いました。また昨日納骨式を行った溝口兄弟は、その人生の半分近くが大きな病との戦いの日々でした。何度も何度も、それこそ死の影の谷を歩くような、そんな経験をされた方だったのではないかと思います。しかしそれでも溝口兄弟はやっぱり詩編23編をいつも口ずさみながら、そしていつも力強く神様を精一杯賛美しながら、主を自分自身の羊飼いとして、それを自分自身の使命として、その導きの後を一足一足歩み続けておられたように思うんですね。神様は私たち一人一人が一生懸命探し出すほど大切な大切な存在だよって、あなたは大切、あなたを探してると言ってくださってます。一人一人が高価で尊いって言ってくださっています。敵の前でだって食事を整えて、喜びを注いで、恵みをあふれるほど与えて、豊かにもてなし続けてくださっているんですね。引用箇所の丸3番、同じくダビデは他の詩編の中でもこんなふうに告白してるんですね。詩編37編の23節24節、ここも読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。私たちの歩みを確かにしてくださる神様がおられる。私たちの道を喜んでくださる神様がいる。その人は逆境の中で、ああ苦しい、悲しい、大変だ、辛いな、倒れることはある。でも真っ逆さまに倒されはしないんです。 なぜですか？24節に書いているように、それはどんな逆境の時にも神様が共にいてくださって、神様が私の手を支えてくださっているからなんですね。さあ皆さん、あとはその神様の臨在と恵みに私たちが気づくかどうかですね。神様から絶えず差し伸べられている手を、あとは私たちがしっかりと握り返すかどうか、あとは私たちの応答ですね。ですから今日確認したい3つ目、ダビデは羊飼いである神様にどのように応答して告白してるでしょうか。最後の6節を読みましょう。23編6節を読みましょう。はい。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ダビデは告白してますね。私の命の日の限り、その生涯のあらゆる日々において、暗い日も輝かしい日も、山あり谷ありのどんな時にも、神様の慈しみと恵みとが私を追ってくる。それらが私に絶えず注がれて私を満たしてくださっている。その差し伸べられている手を握り返して、私はいつまでも主の家に住まいましょうって、私はいつまでも神様をそば近くに感じながら歩んでいきますと、ダビデはそのように応答して告白しているのではないでしょうか。引用箇所の4番、やっぱり同じくダビデが書いた詩編27編の4節で、ダビデはこんな風に言ってますね。じゃあここもご一緒に読んでみましょう。はい。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。いかがでしょうか。私たちも主の家に住むことを、この命の日の限り願い求めてまいりたいと思います。そこで神様を見上げて、神様にある平安と喜びに包まれてまいりたいと思うんですね。この4月から我が家の次女はですね、保育所に通い始めたんです。まあ、両親のもとを離れて、見ず知らずの人がたくさんいる保育所に自分は預けられるんだと、まあ、私たち親が描く感動のシナリオはですね、迎えに行ったら娘は部屋の隅で涙を流しながら寂しさに耐えていてですね、親の顔を見たらもう見た途端涙と笑顔が一緒になった顔をして走って親の胸に飛び込んでくる、まあ、そんな感動の場面を親は思い浮かべますよね。さあ、妻がいざ保育所に迎えに行きました。そのシナリオ通りに感動の場面が繰り広げられたかというと、なんと次女はですね、ブツブツ文句を言ってるようだったって言うんですね。もっとここにいたいのに、なんで迎えに来たの、何しに来たのって言わんばかりだったって言うんですね。いやはや保育所がよっぽど居心地がいいのか、それとも我が家がよっぽど居心地が悪いのか、まあ、その辺は追求しないようにしようと思ってるんですけれども、ただ皆さん、私たちにとって一番居心地がいいところははっきりしてますね。そうです、それは主の家にいるということですね。神様のそば近くに身を置き続けるということですね。さあ、私たちもこの生涯のあらゆる日々において、慈しみと恵みを持って私たちに寄り添い続けてくださっている、そんな神様を、私たちも主は私の羊飼いと告白しながら、神様と共に歩み続けてまいりたいと思います。それでは最後に23編の1節と6節もう一度ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。まずは1節読みましょう。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。6節も読みましょう。はい。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら心沈めて御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。皆さんの 神様との関係はどのような関係でしょうか。もしかしたら借り物のような、いつも何かを気にしたり、いつも後ろから何かに追われているかのような、そんな借り物のような関係になってしまってはいないでしょうか。今日私たちは、神様が私の羊飼いです、神様が羊飼いなら私は乏しいことがありませんと、私たちも告白したいと思います。私たちのこの人生の旅路、山あり谷ありです。いろんなことがあります。逆境の日もあります。しかしどんな時も変わることなく共にいてくださって、食事を整えてくださって、喜びを注ぎ恵みをあふれんばかりに与えてくださる神様を、私たちはいつもそば近くに感じていたいと思います。改めてこれまでの歩みを振り返ってみましょう。振り返るならば、その時は気づかなかったけれども、ああ確かにあの時もあの時も神様がいてくださった、神様が手を差し伸べていてくださった。今日私たちは神様から差し伸べられているその手をしっかりと握り返したいと思います。私はいつまでも主の家に住まいましょうと、神様の近くにいることの幸せをこれから感じてまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたは私の羊飼いです。これまでの人生、特にこの2年の旅路は本当に激動でした。いろんなものを失ったかのように思えました。しかし神様がいたので、私は乏しいことがありませんでした。神様、あなたの変わらない恵みと、どんな時も決して離れることのないあなたが共にいてくださる、その恵みのゆえに心から感謝いたします。神様、私たちはともするといろんなことが気になったり、あれがないこれがないと足りないものを数え始めたり、いつも何かをキョロキョロと気にしながら、神様との関係が薄くなってしまいやすいものかもしれません。しかし今日改めて私たちは、神様が私の羊飼いですと、私はいつまでも主の家に住まいたいのですと告白して、神様のそば近くに身を置きたいと思います。神様、どうぞ私たちをこれからもなお導いてください。私たちは弱くても神様が強いから大丈夫だと告白させてください。あなたを羊飼いとし、あなたの後を一生懸命ついていく、そんな羊としてください。神様、今苦しみや悲しみの中におられる方々がいるならば、あなたの恵みとあなたの祝福で導いてください。全国各地で避難生活を送っている愛する兄弟姉妹一人一人を、それぞれの場所であなたが守り導いてください。いつかまた一緒に礼拝できるその日まで、神様よろしくお願いします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。